今日のテーマはプリズムです。まあ、何年か前にですね、ある有名なマーケターの、お仕事で作った、まあ、講座があったんですけども、まあ、その時にですね、マーケティングの起源とかいろいろ調べて、で、まあ、ピーター・ドラッカーって人とコトラーの、まあ、マーケティングの話をいろいろ調べていって、まあ、その有名な方の言葉の、まあ、原点みたいなのを探したんですね。で、それでまとめ上げて、という経緯がありました。で、その時の、まあ、得られたことがですね、いろんな人に話してもかなり、受けが良いしですし、今まで分からなかったと思ってたものがよく分かったと。マーケティングの本質が分かったとよく言っていただけるので、まあ、それについてですね、話をしていこうと思います。で、最初に、もともとですね、このプリズムとか言って今から話す内容なんですけど、結構ですね、まあ15万円から30万円ぐらいの講座にしようと思ってたんですけど、まあおそらくですね、もうしないかなと。いや、するかもしれないですけど、まあとりあえず今のところ全く予定はありませんので、いつまでもね、温めててもしょうがないので、まあ丸ごと根幹となるところを全部話してしまおうというふうに思います。で、このプリズムなんですけど、 PLISM の略なんですが、ほら、ニュートンが有名なやつ。ニュートンが光の研究に使ったプリズムは PRISM ですね。で、ちょっとだから綴りがわざと違うんですけど、まあ、プラクティス・オブ・リーダーシップ・イズ・マーケティングという略です。で、まあ、これを日本語にそのまま直すとですね、リーダーシップの実践はマーケティングであるという意味です。で、まあ、それとですね、光がこう当たっていろんな色に分岐するプリズムをかけて、まあ、こういう名前にしました。で、まあ、今日話すのはですね、マーケティングとは何かですね。つまりは、マーケティングとはリーダーシップの実践であるという言葉が、まあ、ピーター・ドラッカーって人は残してるんですけども、これについて深くちょっと掘り下げながらやろうと思ってます。で、この、内容をですね、しっかりとこう理解すればですね、まあ、おそらく、例えばこういう言い方があるんですけども、マネジメントとは仕事をマーケティングすることだという言葉があるんですね。で、これについてもよく理解できるようになります。今のところ分かりますか？意味。マーケティングとは、じゃない、マネジメントとは仕事、つまり仕事をマネジメント、あ、マーケティングすることであるとかいう言い方したときに、ああ、なるほどとか思います。
いや、なるほどとか全然ないですよ。
で、まあそういうふうに思ってるところはですね、この音声は、まあ、どれぐらいか分かんないですけど、まあ、ちょっと音声を聞き終わったらですね、ああ、なるほどというふうに思ってもらえるかなと思います。で、さらにですね、まあ、じゃあちょっと順番にやっていきたいんですけども、まず、まあ、僕たちが知っているマーケティングのイメージと、まあ、そのいわゆる学術の世界で言われているマーケティングは全く定義が違うんですね。で、よく一般でマーケティングってそこら中で使ってますけども、言葉、そこら辺で使われてる言葉と学術の世界でのマーケティングは言葉が全然違います、意味が。例えばマーケティングって言うと、なんかどんなの思い浮かびますか？
みんなお客さんとかが言ってるのはなんか商品を売ることみたいな感じかなと思って。
ですよね。なんたらマーケティングとか言って、大体売り方の話ですよね。で、ところがですね、ここで言う、まあ、学術の世界で言うマーケティングっていうのは、まあ、一言で言ってしまうとシステムのことを指してるんですね。まあ、日本語で分かりやすく言うと、仕組み。でも、もうちょっと違って、抽象的な、まあ、姿勢ぐらいに思った方がいいですね。姿勢。で、実はですね、マーケティングとは、まあ、姿勢ぐらいです。姿勢、心がけとか。非常にこう抽象的なものです。で、それを具体化したものをビジネスモデルとか呼んでて、マーケティングってこうコトラーとかあの辺の人たちが指してるものはかなり抽象的なんですね。で、どっちかっていうとリーダーシップっていう言葉の方が近いというふうな、そんなイメージで持っておいてもらったらいいです。で、そう考えてくるとですね、まあよく、まあ分かりやすい例としては、セールスとマーケティングはどう違うかっていうと、まあ、セールスはですね、すでにあるものを販売する。で、一方、マーケティングは顧客が欲しいものを自分が持っている状態にすること。
自分が欲しいものを
顧客が欲しいものを自分が持っている状態にすることですね。マーケティングとは顧客が欲しいものをすでに自分が持っていることですね。で、セールスとはすでにあるものを販売すること。こう違い考えてみると面白いんですけども、まあ例えばですね、そうですね。まあマーケティングって言った時にシステムって言ったらちょっとわかると思うんですけど、顧客が欲しいものを持っている状態に自分をしておく。
自分っていうのはその渡す側。
売り手ですね、売り手。企業側がですね、顧客が欲しいものを自分がすでに持っている状態にするのがマーケティングですよと。だから、まあ顧客がですね、まあ別の言い方で顧客が喜んで勝手に買いに来ると。売らなくてもいいっていうふうにするのがマーケティングですよと。そのために広告宣伝とかのこう仕組みを考えましょうと。で、一方でセールスは、まあこう、とりあえずこう商品があると。まあ言ったら。で、売りたいと。で、なんとかして売ろうって言って、いろんなことを考えて、こう、販売計画を立ててっていうのがセールスですよ、というふうに言ってるわけですね。で、まあ、こんな言い方もあってですね、マーケティングとセールスは、こう、お互いを補い合う存在ではなく、むしろ対立する考えであると言ってるんですね。だから、まあ、マーケティングをより良くするためにセールスがあるとか、セールスを助けるためにマーケティングがあるわけじゃなくて、二つともはもう反対向いてますよと、方向が。お互い戦うこともあるよと。矛盾し合うよと。まあ、で、一応ですね、セールスを完全になくすは多分できないので、ただ理想としてはもうマーケティングだけにしたいというぐらいに思ってるわけですね。だからそんなことも言われてるわけです。で、じゃあもうそのいわゆるマーケティングって何なのよということをですね、今日は深くやっていこうというふうに思います。ちょっと興味湧いてきましたか？
はい。
で、じゃあちょっとその本題に入る前にですね、で、この話自体は結構短く終わるんですけど、考え、分かった気にはなりますけど、自分で考えないと絶対分からないことなんですけども、まあ、その話に入る前に、もう一つだけちょっと、考えるための手当てとしてお伝えしておくと、マーケティングをすべき人は誰かという話があるんですね。で、答えはですね、全員です。全員。で、まあ、コトラーという人が言ってますけども、マーケティングはどっかの部署の担当にすることはできないと。全社員がやるべきことだと言ってるんですね。で、まあ、もうちょっと別の言い方をすると、マーケティングっていうのは、最終成果の観点、まあ、つまりですね、顧客の視点から見たビジネスそのものであり、それゆえにマーケティングに対する配慮と責任は企業の隅々まで浸透していなければならないというふうにピーター・ドラッカーは言ってるわけですね。じゃあちょっとこれ今この現段階で考えてみてほしいんですけど、マーケティングっていうのはさっきちょっと姿勢とか考え方とかいろいろ言いましたけど、これなんですね。要はお客さんの側から見たビジネスそのものがマーケティングですよと。難しいですけど、
うん。
顧客から見てビジネスっていうのはマーケティングの成果なんだよと。顧客から見たビジネスがどう見えてるかがマーケティングそのものですよと。例えば、例えばですよ。100円ローソンってありますよね。あれ何に見えますか？100円ローソンじゃなくて、なんか別のもので普通に例えると。何に見えますか、あれは。
例える？
うん。安い店。
うん。
なんか安い店と。別になんかいいものが売ってたり、こう、掘り出し物があってワクワクするとかじゃなくて、とりあえず用を足す場所。コンビニですよね。
うんうん、
だから、マーケティングビジネスの観、要は顧客から見た時のビジネスのものとしては、あそこのマーケティングの結果としては、100円ローソンは、ただの、まあ、安くて、なんか、まあ、無難なものを置いてある場所。じゃあ、セブンイレブンはどうですか？セブンイレブンは同じコンビニなのにどう見えてるかって考えてみると、どう見えてますかね？ちょっと違いますよね、見え方。全然別物ですね。同じコンビニ業界と呼ばれてますが、見えてるものとしては違いますよね。何に見えますかね？
なんか、 なんだ、コンビニっていう感じじゃない
のは確かですよね。で、じゃあザ・コンビニはどうですか？コンビニの中で。
ローソン。
まあ僕ちょっとローソンとか行かないんで、いつもセブンイレブンしか行かないんですけど、家の近くにあるっていうのもありますけど、まあセブンイレブンぐらいしか行かないですね。ファミリーマートとかはすごいコンビニって感じしますけど、うん、要するにコンビニエンスストア。だからセブンイレブン以外はみんなコンビニエンスストアっていうのに見えてるんですよ。でもセブンイレブンだけコンビニエンスストアじゃないんですね。
うん、
なんか行ったらちょっとワクワクするようなものが置いてあるかもって。ちょっと楽しみにしていきますよね。なんか驚き発見がある、そういうなんか便利なお店。なんかセブンイレブン行くとき、僕たちも100円ローソンとセブンイレブン、だいたい距離近いっていうよりは、100円ローソンの方が、かなり近いですね。で、セブンイレブンはその3倍ぐらい距離がありますけど、でもセブンイレブンに行くわけじゃないですか。何でもいい、どうでもいい水買うなら、100円ローソン行きますけど、ちょっと疲れたし、なんか美味しいものを探そうっていう時に、セブンイレブン行きますよね。これがマーケティングの差なわけですね。だから、顧客から見た時に何に見えてるかっていうのが、そのマーケティングの成果を測る一つの方法だということです。じゃあ、同じように考えてもらうと、スターバックスありますね。何に見えますか？コーヒーショップに見えますか？喫茶店に見えますか？
見えないですね。
全然見えないですよね。うん、なんか、全然、スターバック、まあまあ、言いなればスターバックスに見えるわけですね。うん、で、要は、じゃあ、タリーズ、うん、ありますよね。タリーズってどんなとこって誰かに聞かれたら、まあ、スタバみたいなとこかなって言いますよね。
そうです
ね。スタバみたいな感じで、なんかもうちょっとこう、なんだろう、なんか、ビジネスマンがなんか、仕事してるような場所かな、みたいな。うん、もうちょっとこう普通な感じとかね。うん、でもスターバックスもうちょっと説明しようとしたら、なんか机の感じとかこう店内の感じでいくと、なんかなんだろう、アップルストアみたいかなとか、
うん、
そういう言い方して説明はできそうですけど、うん、で、これがマーケティングの成果なわけですね。だから顧客から見た時に自分たちがどう見えてるかっていうことを、こうちゃんと手、なんかが成果なんですよ。マーケティングの成果なんですね。で、それと、それがちょうどお客さんにとってすごくこう魅力的なものであって、で、自分たちが実現したいものがピタッと合ってれば、OK って、マーケティングうまくいってんなっていうことですね。この、なんか今のこの感覚をちょっと覚えておいてほしいんですね。
はい。
で、抽象的な概念っていうのは、こう感覚的なものとかから掴んでいくしかないんですね。どういうことかって言ったら、僕たちの脳は具体的な事象や経験を反化って言うんですけど、いっぱい集めて共通点とか抜き出して、他との違いとかで分類して、やっと抽象概念手に入るんですね。だから感覚とか、こうなんかそんな感じとかいう捉え方がすごい大事です。で、これをちょっとずつ修正していくことで抽象概念が手に入るんですね。で、こういう感覚でちょっとやっていきましょうと。で、なので今日はまあ、マーケティングイコールリーダーシップっていうことをちょっと深くやっていきます。で、まずですね。で、この、まあもう今日のテーマは完全にそうなんですけど、もうリーダーシップです。リーダーシップって何？で、これさえ分かればですね、まあもうコピーライティングとかも全く違ってきますんで、どういうことがあったらさっき言いましたね。顧客からの見た、顧客から見たビジネスそのものってことは、コピーライティングで書いて送るメールありますよね。
うん、
これも顧客から見た一つのビジネスの側面じゃないですか。だから、こう、リーダーシップっていうのは何か、で、それをどうやって実現するかってことが分かっちゃえば、コピーライティングの文章の書き方も全部変わっちゃうんですね。
うん、
なので、コピーライティングの仕方も変わると。で、より書きやすくなったりすると思います。OK ですか？すごい大事です。で、で、あと、まあ、後で繰り返し説明しますけど、ちょっと今から説明する、いろんなこと説明しますが、とにかくですね、なんか気づきを、に意識を配ってください、気づき。なんか、あ、そっか、とか、なるほど、とか、こんなんしてみよう、とか、そういうアイデアがふっと湧くと思うんですね、話を聞いたら。 で、湧いたらですね、さっさとメモして、何でもいいんで実行してほしいんですね。で、そういうふうにして学んでいくことがとても大切です。で、そうやって自分なりにですね、どんどんどんどん行動を起こすと、さっき言った具体的経験が増えていくので、この音声で話している抽象的なことがより分かってくるというふうに思います。ではですね、早速、まず、キュロス大王の、教訓という話からしていきたいと思います。